5月13日に向けて歌ミサの練習に入ろうと思っております。少なくとも私は今適当に歌っているので、皆さんも恐れずに適当に返事をしてください。もちろん私もこれから真面目に練習して適切に歌えるところまで行きたいと思ってますけど、もう自分で音をつけながらめちゃくちゃだなと思いながら歌ってるとこです。一番前に洗礼を受けるあゆかさんとお兄ちゃんが来てます。お兄ちゃんも確か私が洗礼を授けたんじゃないかと思ってるんですけど、いつかはっきり分かるようになったら二人とも同じ神父さんが洗礼を授けたんだよというのをですね、教えてあげてくれたらなと思います。復活節第三主日、復活節の第四主日、与えられた福音朗読でイエスは何度も命を捨てるという言葉を繰り返しています。その中でも特に目を引くのは、私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる、この言葉です。イエスのこの言葉が当てはまるのはどんな場合なのかを考えてみましょう。同じく私たちもどんな場合なら命を捨てることもでき、それを再び受けることもできるのか考えてみたいと思います。昨年12月に親子で韓国旅行をして以来、親の顔を見ていませんので、その半年も見ないのは親不孝かと思って、今日女性の会の総会が終えてから新上五島町台の浦の実家に帰ろうと思っています。もう実家に帰らせていただきます。旅ら教会の剣道100周年に事情があって欠席ですとはがきを出してきてましたので、これまでの取り組みとか当日計画していることとか記念誌のこととか施設整備のことなど話してこようと思っています。福音朗読のイエスが言われる命を捨てるという言い方ですが、日本語訳では命を捨てるとなっていますが、元のギリシャ語に近い言い方をすると命を置くと訳した方が良いようです。ただ日本語で命を置くというと財布をテーブルに置くくらいの意味合いに受け取られかねないので、イエスの意図していることを汲んで命を捨てると日本語訳をしました。命を置くと訳しても説明を十分加えればなぜこの言葉なのかはわかります。誰も命を捨ててはいけないわけで、イエスもそれはよくわかっていました。命を完全に守ることのできる方に託す、そんな意味でイエスは命を置くと言われたのです。羊飼いであるイエスにとって委ねられた羊を命がけで守ることは当然の務めでした。自分の命惜しさに羊を置き去りにして逃げることは到底考えられませんでした。けれども命は捨てるべきものではありません。そこでイエスは父である神に命を置くと、そういう言い方をしたわけです。完全に命を守ることのできるお方に命を託して、復活によって命を取り戻すことができるとご存知だったのです。御父への信頼のもとでイエスが命を置く、この場合でしたら私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできるというイエスの言葉はなるほど説明がつきます。イエスは私たちの救いのために御父の 御父への信頼のもと命を置いてくださったのです。イエスが命を置いてくださったこと、イエスが命を捨ててくださったことは、イエスご自身の業に終わらず、私たちの模範でもありました。私たちもイエスの業を模範として命を置く必要があるし、命を置くことができるのです。ただし条件は変わりません。命は捨ててはいけないのです。完全に命を守ることのできる方に命を置くのでなければなりません。そのような場面が私たちの日常生活にあるのでしょうか。一つだけ条件に当てはまる場面があります。それはこのミサ、私たちが礼拝するご聖体のイエスに命を置くのであれば、イエスは私たちの命を完全に守ることができる方ですから、命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは成り立つと思います。では私たちが命を捨てるとすれば、どのように実行するのでしょうか。それは私たちがミサに預かって聖体を拝領し、次にミサに預かる時までこの祭壇に命を置くという形で実行します。ミサを終えると社会のそれぞれの場所に自分の身を置くことになります。一人一人が社会の荒波に揉まれ、ある時は傷つくかもしれませんけれども、私たちは命をこの祭壇に置いていったのですから、次にミサに来ることでいつでも命を受けることができます。このようにして私たちの命を完全に守ることのできる方に命を託して生きるならば、私たちは安全と言えるでしょう。どのような困難に遭遇しても、仮にこの世の命を落とすことになっても、私たちは誠の命を神に置いて生きているので、その神が私たちに命を返してくださるのです。今日一人のお子さんが洗礼をお受けになります。洗礼はもともとは洗礼を望む人が洗礼を授ける人から水に沈められて引き上げられる形で行われていました。それは生まれ持っての罪の傾きに死んで、神が与えてくださる命に新たに生きるためでした。今ここで私たちキリスト者は神に命を置いて生きるのだと学びました。今日の洗礼式を通して改めて聖パウロがローマの信徒への手紙で呼びかけている言葉に耳を傾けたいと思います。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。このような生き方を貫きたいと思います。今日お子さんは洗礼を受け、神の子となり、教会の一員となります。ご両親はお子さんが成長していく中で、教会のことについてぼつぼつ教えてあげてほしい。で、その中で特に今日話した、私たちはイエス・キリストに自分の命を託して、命を置いて生きているんだよと。自分の力で生きているのではないんだよということを教えてくだされば幸いです。それでは洗礼式に移っていきたいと思います。